愛する天皇お父様、聖霊の豊かなご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証と特別賛美を心からありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心から感謝いたします。オンラインで共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。ダウンロードして共に礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に行きますが、聖霊ご自身が御言葉を通して私に豊かに語り、私の信仰を養ってくださって、あなたが約束された驚くべき御業をこの年共にていくことができるように力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と識と礼を例えを持って聖霊ご自身がお語りください。愛を持って真理を語ることができますように聖霊ご自身が導いてください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえってくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。まだおはようございます。おはようございます。こんにちは。近づいてきましたけれども、オンラインの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、月曜日の日に大分に行ったんですけれども、大分に行ったらですね、ホーリネス系の教会の牧師の方が聖会に来ておられまして、セミナーの時から一生懸命こうメモしてですね、説教の時も一生懸命書いておられて本当に喜んで帰ってかれました。でパウロ牧師がこの前来られた時に来ておられたんですけど、今回も来られまして、なんかすごく、とても良い交わりができて、ちょっと今へとは変わってきたとってね、他教会の牧師が来て、わざわざメモして帰っていくというのはちょっと変わってきたなということをすごく感じました。でそれで期待してですね、火曜日は私だと鹿児島だったので、私だと鹿児島でも何か起こるなって期待していこうと思ったらですね、台風がやってきたんですね。それで今回は私だと鹿児島は運休してですね、バスも電車も飛行機も全部運休だったんで行けなかったんですが、明日代わりに行くことになりましたけれども、またあったんですね。で水曜日宮崎に行ったんですけれども、宮崎に行った時に、やっぱり高速道路がですね、その台風の影響で一部閉鎖されていまして、ものすごい渋滞でですね、予定より3時間以上遅れていきました。朝一番の5時半のバス乗ったんですけど、3時間以上遅れていきました。だからちょっと大変だったんですけども、で、まあ、向こうに行ったらもうちょっと無理から帰ろうかって言ったらですね、とにかく来てくれって言うから行ったんですけど、セミナーも賛美もショートメッセージも献金も全部やっといてもらって、着いたらすぐに、1曲だけ賛美して予言して説教に入ったんですけども、カナンちゃんがね、カナンちゃんの失礼ですね、カナン夫人がですね、バイオリンを弾いてたんですね。で、あれどうしたのって言ったらですね、なんかオークションかなんかで8000円ぐらいでですね、ケースもついて、決して変なバイオリンじゃなくてきちっとしたバイオリンでしたけど、それでなんか教本もついてですね、なんかあったみたいで、なんかバイオリンを弾いておられまして、よかったねって言ったんですけど、悩んでたんですって。やりたいんだけども御言葉がないと、本当に神様からだっていう確信が欲しいってね、まあカナンちゃんらしいですけど、だから言葉を求めて一生懸命祈ったけど言葉が来なかったんですって。そしたらそんなこと全然知らないで行きましたらですね、はっきり予言が来たんですね。予言が来てですね、まあ今黙示録のこと言われてますし、キャンプでもテーマですけども、弓を取りなさいっていう予言が来たんですよね。これは本当に来たんですよね。で弓を取りなさいってね、まあ、他にもいっぱいあったんですけど、その言葉が来たんですね。そしたらバイオリンって弓でしょ。そうなんですよね。だからね、それでなんか旋律が走ったってましたけど、なんか本当に求めてたので、なんかドンピシャで来たって言ってましたよね。なんかそれで喜んで、ね、やっておられました。あと夏休みということがあって、下の子たちは保育園とかに行ってるんですけど、小学校のはっちゃんですね、はつほちゃんが、夏休みなんで来ておりまして、かなんちゃんがバイオリンを弾いた時ですね、プロジェクターをやっておりましてですね、で説教を誰よりも熱心に聞いていました。なんかすごい感動しましたね。将来これは楽しみだなと思いながらですね、なんか本当に嬉しかったですね。まあ、そういうことがあってとっても良かったなというふうに思っております。で今週有江にも行きますけども、五島にも今週土曜日に行きます。今週は金曜日じゃなくて土曜日に行きまして、朝一番のフェリーで行って、夕方の最後のフェリーで帰ってきます。だから五島にいるのは3時間か4時間ぐらいしかいれないんですけどね。でも行ってきますので、土曜日ですので日帰りで行きますので、もし一緒に行きたいという方がいらっしゃったらですね、遠慮なくおっしゃってください。五島は今、信吉ドクターのところでやってるんですけど、 とってもセンスのいい場所ですので、ぜひ皆さん一緒に行ったらね、コーヒーも紅茶も出ますから、すごくね、すごくいいもてなしを受けますので、ぜひね、それと霊的に祝福されますので、で今回はちょっとあれなんですけど、場所もちょっといくつか調べてきてあるので、そのうちあそこでゴスペルクラブか、なんかミニコンサートか、なんか何回か練習した後やりたいなって本当に思ってるんですね。だからこれ本気で思ってますので、まあ、動画でそういう時を持ちたいと思ってますけれども、ぜひ皆さんね、お祈りくださり、導きのある方はぜひおいでください。日帰りで行けますのでね、お願いします。朝の7時ぐらいかな、8時ぐらいかな、7時だっけ、8時かのバツでフェリーで行って、8時に着きます、ね。大鳩の港にですね、帰ってきますので、ぜひ、道行く方は行っていただきたいと思います。さてそれで、時間がなくなってきましたので聖書の方に入っていきたいんですけれども、今日は、マルコの福音書の7章の24節、今日ここがディボーションだったんですね。長崎教会はアントキオは第2コリントでしたけれども、それで、まあ、こっちの方を開きましたけど、マタイの福音書の15章にも同じところの記事があります。それも参考にしながら見ていきたいんですけれども、ここはですね、マルコの、7章の25節ね、24と25節、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけてすぐやってきて、その足元にひれ伏したと。この女はギリシャ人で、マタイの方には、まあ、カナン人と書いてありますが、スロフェニキア生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたと書いてありますね。だから、まあ、娘さんが悪霊に疲れていたことがはっきりわかります。この場合は悪霊です、病気じゃなくてね、パッキリ聖書が書いてあるから。だから娘さんが悪霊に疲れていて、お母さんはどうしても娘を悪霊から解放してほしいと、助けてほしいということでイエス様のことを気づけてすぐやってきてひれ伏してたからね、もう本当にこうひれ下ってお願いしたわけですね。でマタイを読むと面白いんですけど、この願い続けたって書いてあるんですけども、マタイを見ると、マタイの出ますか、15章の21節からなんですけどね、でそこにはこう書いてあるんですね、お願いしたんですね、この人がね、まあ、僕はカナン人で書いてありますけど、そしたらですね、イエス様は、お答えにならないでって書いてあるんです。これちょっと悪く言ったら無視してということです。お答えにならないでってのはそれに応答しないで無視をしたわけですね。そしたらこの弟子たちね、ペテロをはじめする弟子たちが周りを取り巻いたんですけど、その弟子たちがもうこの女うるさいから、ね、もう必死になったんでしょうね。神様、イエス様、直してください、解放してくださいってこう言ったら、もううるさいから、追い返してくださいと言ったわけです。ありがとうございます。さすがですね、すぐに、ね、これもうちょっと上げてくれますかね、言って、はい、続けて返してやって、あ、ここですね、彼女は、ね、一言も答えにならなかったと、まあ、弟子様が、ね、これ無視ですよね、弟子様の。今度は弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください叫びながら後についてきてと言ってイエスに願ったと。つまり弟子たちは拒絶です。もううるさい、返してください弟子様ってね。でイエス様は沈黙で、まあ、悪く取れば、無視ですね、答えにならない。そして弟子たちは拒絶ですね。で真剣に願ってるのに最初、無視と拒絶なんですよね。で私たちも神様に祈るときに、神様は無視してるわけじゃないんですけど、私たちから見ればまるで無視されている、聞いてもらえてない、届いてないかのように感じてしまうときってあると思うんです。いつもじゃありませんよ。本当に祈りが届いてすぐ答えるときもたくさんあるでしょうけど、ある祈りに関しては本当に真剣に祈ってるのに、なんか祈りが届いてるのかしらって、あるいは届いてるのかもしれないけど神様もこのことは御心じゃないのかしら、聞いてもらえないんじゃないかしらって思いたくなるようなことってあると思うんですね。でこの時イエス様は何も答えず、しかも近くにいた、まあ、取り巻きという言葉ですけど、弟子たちがもう返してやってくださいよって、うるさいですよって言って拒絶ですね。で私たちが真剣に祈ってたら、例えば誰かに そんな祈り良くないよって言われたようなもんです。分かりやすければこれは痛いですよ ね。まずイエス様にこう無視されて、しかもそのイエス様の一番近くの弟子たちに拒絶されて、普通それでね、いじけてしまうかやめてしまうんですけど、これマルコによると願い続けた、向こうでもそうなんです、マタイでも。でこの人は簡単に諦めなかったんですね。で皆さん祈りはね、間違いなくさい、すぐ答えられる祈りたくさんあります、ね、なんか祈りはすぐ答えられないというも変な信仰を持たないでください。しかしある祈りに関しては答えてもらえないことがある、すぐには。でまるで神様が聞いてないかのように、まるで神様に無視されているかのように感じてしまうことがあるんですね。でしかもなんかこう前の人たちもなんかなんかその祈りは間違いよみたいな、ダメよみたいに言われてるのを気がしてしまうことがあるんですね。 で、この人まさにそうだったと思う。とこの人はね、それで簡単にですね、引き下がらなかったんですね。どうしたと思いますか。どうしても娘から悪霊を追い出してほしかったんです。どうしても治してほしかったんですね。娘を解放してほしいっていう強い強い願いを持っていたんです ね。でもう一つはね、これ大事と思いますけど、イエス様だったら解放できる、イエス様なら必ず治してくれるって信仰があったわけですよね。だからそうやったんです。そしたらイエス様はですね、やっと答えてくださったら何て言ったかというと、27節、これはマルコに戻ります。ごめんなさいね、あちこち言って。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてるのは良くないことです。何を意味したかというと、これは子供たちってのはユダヤ人のことです。マタイの方にはイスラエルの人やタキツジって書いてあるから、まあ、イスラエル人、ユダヤ人のことですね。選ばれたためユダヤ人、まず、そのユダヤ人のために来たから、まずその子供たちを満腹させなきゃいけない。ね、で子供たちのパンを取り上げて子犬、これ異邦人のこと、ここではこの女の人のことで、子犬っていうとね、日本語で言うと、あ、可愛らしいじゃないか子犬って ね。でそういうイメージで持ってると、これはあのここの子犬ってのは悪いイメージです。なんか例えばスパイのことをあいつは犬だとか言うんですよ、あの国の犬だっていうね、そういうイメージ。だからすごくマイナスのイメージの言葉です。これは可愛らしいイメージを抱かないでください。マイナスのイメージで言ってます、この犬っていうのはね。だからその選びのためのユダヤ人から、ね、その与えるべきそのパンをね、取って、その異邦人の、あ、ギリシャ人のあなたにそんなの、あの、よくない、そんなあげれないって、よくないよって言ったんですね。これも嫌ですよね。どうしましょうかね。皆さん祈った時ですね、どういうふうにしましょうかね。第一礼拝で小川さんと石田さんにしたんですけども、ね、例えば誰かに物をね、木原牧師、そのチョコレートくださいって言われた時にですね、お母さんにですね、言うわけですね。いや、まず石田さんにあげないといけないってね、石田さんにあげないで小川さんにあげるなんて、そんなことできないよって言われたらですね、それはもう小川さんとしては傷つくと思うんですよね、かなり、ね、でここははっきり、本当はそうなんですよ。異邦人はまず後なんで、これは言ってることは正しいんですけど、イエス様にそういうふうに言われると、まるで自分を否定されてるかのように思うと思うんですよね。すごい傷つくと思うんです、普通。そうですよね。ところがね、この人どう言ったかって言ったら、その通りですって言うんですよね。で、まあその通りなんですけど、その通りです。で、今日はここちょっと深くやるっていうよりも、ここで、この人はその通りですって言って、この後、でも、食卓の下の子犬でも、たとえ異邦人でも、私でも、子供たちのその選びのためユダヤ人に与えるパンのパンくずはもらえるでしょって言ったんで、これね、否定的に取らないでください。パンくずっていうのは、そのわずかなパンくずでいい、それさえあれば治る、それさえあれば解放される、イエス様あなたがくださるものならパンくずで十分だって、こっちを見てほしいんですね。パンくずでもいい、あなたがくださるならパンくずでさえ必ず治るから、そのパンくずでいいからそれをくださいって言ったんですよね。で、よく秋元牧師はね、神がくれるものはゴミでも拾えってよく言うんです。最近あまり言わないけども、一時前しょっちゅう言ってましたね。神がくださるものはゴミでも拾うってね、ね、よく言われました。で、これね、本当に神を知っている人ですよね。神がくださるものはゴミでも拾いなさいって。で、この人は言ったんですよね。その通りですって、私は異邦人でギリシャ人で偶像礼拝と汚れに満ちた罪の民の中にいる、本当に受けるにふさわしくない、全然資格のないものです。でもそんな私でもパンくずはくださるでしょ、それで十分、パンくずさえあれば必ず解放されるって言ったんですよね。で、何を言いたかったらね、今日はね、お話したいことのポイントはここなんですよ。この人諦めなかったんです。解放されるまで、娘を治してもらうまで引き下がらなかったんです。とことん食いついていったんですね。で、なんかね、昨日言ってるとね、諦めてる人がいるなんかもう仕方がないわと思ってる人がいるっていう感じが来たんですね。で、神様が言ったのは、ここを説教するときいろんな面で説教できるんですけど、今日はそこに集中したいと思いますね。諦めたり投げ出したりしない、まるでイエス様から答えてもらえないかのように思うときに、もう仕方がない私、やっぱり私、ね、献金も少ないし、日曜日も、ね、時々しか来ないし、ね、なんか最近祈ってないし、答えなくても仕方がないわって、結構日本人って真面目な人思うんですよね。で、諦めちゃう。あるいは、こういう願いはやっぱりダメなのかしらってすぐ投げ出しちゃう人が結構多いんですね。いや、この女の人ね、諦めなかったんです。無視されようが、拒絶されようが、子犬だって言われようが、彼女は諦めなかったんですね。なぜかというと、 この人はどうしても娘から悪霊を追い出してほしかったという強い強い願いを持っていたんです。もう一つはイエス様だったらできるって、パンくずで十分、イエス様だったら解放できるってことを信じてたんですよね。その時に起こったんですね、これね。で、つい先日ですね、山本さんがお父さんが召されて、それで天国に行ったお話をしてくださいましたけども、本当にお父さん天国行ったんですね、よかったなと思いますけども、山本さんが20歳の時エス様を信じたんですね。まあ何十年前かは控えましょう、ね、それから長い長い年月の間、迫害されたわけですね。で、20歳の時にエス様を信じた時にすぐにお父さんはキリスト教大嫌いだったんです。まあ、何度も言いましたけど16歳お父さんがですよ、16歳の時からゼロ戦の整備をしていて、で特にもうあの 戦あの終盤になった時にはもう片道燃料でもう、ね、帰ってこない飛行機を飛ばす整備をして特攻隊をたくさん送ったわけですね。でなんか特別なキリスト教に対するなんか言葉にならないなんか反感というのを持ってたみたいで、それでクリスチャンになった瞬間ですね、屋根の下にキリスト教徒を置くわけないかんって言って出て行けって、ね、出されたわけですね。でそれでそれからもう何十年とやって迫害だったんで、お父さんとの関係は回復したんです。とっても良くなって、で本当にお父さんはとってもいい関係になったんだけど、キリストの話になった途端に大変なことになるそれでそれ以外の時はすごくいい関係なのに、キリストの話になると反発するっていう、続いたわけですね、ずっと。それでご存知のように3年前のキャンプの時ね、お父さんに、キャンプ行ってくるって言ったんですね。で山本さん もうキャンプといえば教会だと思うと思ったら、キャンプ行ってきますって置き手紙書いて行こうとしたらちょうどいて、あキャンプ行ってくるねって言ったら、あ俺も行くって言ったんです。びっくりして、え一緒に行くのって言ったら、行くって言うから、えキャンプよって言ったら、うん、行くって言ったんですね。で山本さんはキャンプといえば教会だと思って連れてきたら、お父さんは教会だと思ってなかったみたいで、開会礼拝が始まったら東電賛美歌を、ね、ゴスペルを歌うし、それは聖書の話をしてキリストの話をしてたら思いませんよね。ね、それは、そしたら怒り出してですね、お前は俺を騙して連れてきたって、騙してないんですけどね。それでもう帰るって言ってですね、どんななだめても帰るって言うから分かりました。じゃあ、送りますって言ったらですね、教会の車では帰らんとか言ってですね、それで、タクシーを呼んでですね、それでタクシー乗って帰ったんですね。2万円以上かかったって。人だと早いところでシャフってキャンプやるのは。だから大変だったと思いますよね。で山本さんついていかないと心配だからついていって、でまた後から自分はバスと、ね、乗り継いでやってきたわけですね。それぐらいダメだったんですね。でもずっとずっとずっと祈ってて、そのうちお父さんとの関係が和解できた後は本当にお父さんに救われてほしいと思って、お母さんが天国に召された後は本当にお父さんにも救われてほしいと思って、で特にこう、ね、介護するようになってからはますます思ったんです。言ってましたこの前ね、あるところでもうダメだ、どんなにやってもどんなにしてももうダメだって、もうお手上げだって思ったんですって。もうこれお父さん救われる道じゃないって本当に思ったんです。もう無理だって。その時にどうしたかって言ったら、もう神様もう全部明け渡しますって言って、いいですか、諦めたんじゃないんですね。もう完全に明け渡します、私にはもう何もできませんって投げ、ね、言った後に、最近 iPhone 買われましてですね、そしてその iPhone の中に、昔は手帳だったんですけど、お父さんの救いの約束の御言葉を20個全部入れてですね、でもう何にもできないから毎日その20個毎日毎日一つずつ告白して、感謝します、この約束を成就から感謝します、この約束を成就しますから感謝しますってですね、神の言葉を告白して感謝し始めたんですね、20個ね。そしたら救われちゃったんですよね。これ現実ですからね。面白いですよね。諦めなかったんです。もうお手上げだって言っても自分で何かすることができなくなったけど、神に対しては諦めなかったんですね。で本当に救われて天国に帰りました。あ、なんかいたんですね、 CS ミルだと思ったすいません気づかなかったよね。間違ってないですよね間違ってうなずいてますね。嘘はついておりません。間違ってないですよね。で皆さんですね、諦めてる人いるでしょう。もうこの人ダメだってね、ちょっと難しいなとかね。難しいですよ。人間的にはお互い無理でしょう。でも神にはできないことはないんですよ。神様には不可能はないんですよね。いやね、主に対して諦めないでほしいんです。で感謝したり求めたり願ったりするときに、時間という中で試されるんですね。時間という中で、まるで神様が私には 無視しているかのように見えたり、まるで神様私には意地悪しているかのように思える時があったりするけど、投げてはいけないんですこれね。でさっきドクターが短大に話をされましたけど、2つね、時間あるかな。短大にはですね、1つは死に神がいらっしゃるので有名な牧師はちょうど短大にはなんですよ、ね、ちょっと最近ねちょっといろいろ問題があったみたいなんですけども、でも死神がやったことはいろいろ言われてますけど本当ですね、300人から400人ぐらいもやってるんですけども、でこの前ベンジャミンさんに会った時にアフリカの現状を聞きましたら、アフリカでは死神がやってて本当ですかって、本当ですって言ってました。で秋元牧師は疑問に思って、どうして集会に遺体を持ってくるんですか、日本じゃ難しいでしょ現実問題として、ね、だからそしても聞いたら、はい、集会にね死んだ人の遺体持ってくるんですって、これで蘇らせるんですって、でベンジャミンさん言ってました、あらそれは怒るって、ね、まあ、言ってましたね。でへえってことだったんですけども、でその短大のその牧師はですね、今教会ですごくそういうことが起こってるんですけど、死人の蘇りの話をね聖書から話し始めた。で2年間でしたっけね、蘇るどころか何にも起こらなかったんですね。そして散々言われたんですね、あそこの教会は、ね、そんなこと言ってるけど何も起こってないじゃなくて、で教会員の方も途中まで分かったけど途中からねもうこう去っていくようになったんですね。でよっぽど彼はもう言うのやめようかと思ったけど、どうしても主がおっしゃるからって言い続けて、2年ぐらい経った時に一人生き返ったんです。そこから始まったんですよね。で今ね、神の技っていうのはね、忍耐がいるんです。約束の成就には忍耐がいるんですね。でどうだね、簡単に投げ捨てないでほしいんですよね。あれは長くても必ず問いが来るときにそれは成就していきます。でどうぞ投げ捨てないですね。で先ほどね、明るく、まあ、いつも私たちの前では明るいドクターの病死なんですけども、じゃあずっと病死は明るかったのかというと去年1年間ですね、朝の礼拝あんまり忙しく来れなくて午後の礼拝によく来られましたけど、午後の礼拝に来られた時ですね、座るとですね、手って座られてですね、それでコンピューターを出されて、それでもコンピューターを出されるんですね。それでこう説教を聞きながらこうね、仕事しながらと思ったら説教をここにパパってやってられたんですね。なんか嬉しいですね。で何かと言ったら、彼はアフリカに対する飯と使命をすごく持っていて重荷を持ってたわけですよね。本当にアフリカに対する使命を持ってたんだけど、元いた教会では、まあ、もともとは広島ですけど、栃木でしたっけね、栃木にいた教会は、イスラエルに対してすごい重荷を持ってるけど、大きな立派な教会ですよ、素晴らしい教会ですよ。でも、アフリカにはそんな使命がないということでね、なんかそのことに関しては、まあ、無視されたというか、相手にされなかったというかね、他の面ではすごく受け入れてくださって、素晴らしい教会だと思うけど、その自分の一番の使命の部分に関してはダメだったわけですよね。そして神様に祈ったら、まあ、長崎に来てその臨床の学びをしなさいということで来られたんですけど、長崎に来てみたらすごく冷たくされて、その日面接終わった後帰った後に布団も引かずに部屋に戻った後バタンと倒れてですね、倒れ伏したそうです。はーっと思った時に聞こえたんですよね、創世記12章の言葉ですよね、私が示しに来なさいっていう。それでですね、それ全部いろんなものをね、処分されてきたわけですね。で来たのは良かったんだけど、去年1年はもうギリギリのところだったわけですよね、そう言っておられました。つまり本当に思ってるんだけど全然道は開かれないし、どうなるんだろうかっていう状況だったんですね。でそしたら今年いきなり五島に開かれてですね、あれで淡々にやって1時間半喋ってこられたわけですねまだ途中だと思います、まだ途中だと思いますね、まだ途中だと思います。この後開くでしょうけど、もっと本格的にね。で皆さんね、神様から来る言葉とか、あるいは皆さんの願いっていうのは試されるんです。で必ずすぐ成就しないことがあるんです。いいですか、すぐ答えられるのにもいっぱいあるんですよ、それはそうです。でもすぐ答えられないことがあるんですね、試されたり。でもその時に投げないでほしいですね。必ず神様の手が来る時に答えられてくるってことをね、覚えておいてほしいです。感謝も同じです。感謝してすぐ答えられると思うと、必ずしもそうですね。感謝してもなかなかうまくなかったりし、感謝すればするほどかえってマイナスになることがあるんですね。そこでやめちゃいけないですね。感謝はいつまでするかって、逆転が起こるまでやるんです。まあ、一つだけしますね。もう時間があれだから、一つだけしますけど、うちの教会にですね、試食販売のアルバイトをしている子がいるんですね。 ホープって言いますけど、ね、元気な明るい子なんですけど、で彼は彼女は目薬とお弁当をいつも持っていくんですって。ね、実はその日お弁当をせっかく作ったのに持っていくのを忘れ、思わずようになってしまう話ありますけど、目薬も忘れたんですって。で目薬忘れると彼女はドライアイだから目が腫れちゃうんですって。で手作りで作った弁当を忘れると食べれないか買うとお金がかかるから困るわけですね。で、あーと思ったけど徹底的に感謝した。徹底的に感謝して、そして職場に着いたら、その試食販売の時にはなんか試食販売するなんて言ったっけ、その付属品、すみません、なんとかって言うんですけど、付属品ね、ポスターであったり、なんかこう、仕出しであったり、いろいろするものがある。それがあると、すごく売りやすいんです。そしたら、その業者の人が、付属品を全部忘れて、商品だけ持ってきたんですって。ものすごく売りにくいわけですね。いわゆるそのポスターとかね、いろいろあるじゃないですか。それがなかったの。これでですね、と思って、それだけど、徹底して感謝したんですって。しかもその日の商品はスーパーかなんかだったんですけど、普通より200円後半と300円後半でスーパーの食品としてはすごく高いんですって。いつもやってるものから比べたら、つまり売れない、難しい、しかもそういうのが不動品は全部ない、ね、感謝してもしても悪い条件ばっかりくるわけですね。で午前中全く売れなかったって。みんなね、立ち止まってね、聞いてくれて食べるんですって。試食を食べていいわねって言ってさよならって。一つも売れなかったって。一つもこれね、どうしたかというと、トイレ行くということにして、店のところで踊れないからトイレに入って、もう感謝だけじゃ足りないので感謝しながら踊ったそうですね。天国行ったら見せてもらいたいね、どんな踊りしたかね。ね、踊ったそうですね。あ、こうやったんですかね。わかりませんけど踊ったんですね。そして戻ってきたんですよね。ですが、感謝しても悪いことが重なったんですよね。でもやめなかったんですよね。でそこからね、売れ始めたんですって。それでどうなったかというとね、最後完売。で店の人がえらい感動してですね、完売した人なんて今までいないってね、大喜びしてくれてですね、もうぜひ次もあなたに来てほしいってね、指名されたそうです。これ現実の話ですよ。同じような話をコスタ牧師の奥さんのエリカさんも、化粧品販売の時に行く時自転車で転んで、車を避けたら転んで、で車から慌てて飛び込んできてくださったんだけど、まあいいですって言ったら、顔中荒だらけでカットバン寄って貼って血腫れて顔が腫れたんですって。それで行ったらですね、とにかくやってて、化粧品販売ですよ、化粧品販売、顔を腫らしてカットバン寄って貼ってですね、売れっ子ないし、その日は安くなくて1万8000の1万円っていうね、普通そういうのはダメなんですって。そういうところでは、スーパーみたいなところでは。でそのものすごい上手い人がいて、その人が、まあ、それでもいいからやってって言ったら、その人が一つも売れなかったんですって。それなのに彼女はすごい徹底して感謝したら、そのあだだらけの彼女が一つ売れたんですって。で次の日、その人プロの人は売れなくて、彼女が二つ売れたんですって。で3日目また売れたんですって。でそしてその人が言ったそうですね、 あなたやっぱりクリスチャンねって。神様がついてると思うって。これ本当の話ですよ。もっと詳しく話すと面白いんですけども、時間がないから詳しく話します。何を話したいかというと、いや、ね、感謝したからいいこと起こるとは限らないんです。感謝してもマイナスが立て続くことがあるんですよね。求めたからすぐ答えが出るとは限らないんです。求めたのにまるで神様に無視されているような思いときって辛いです。でもそこで諦めないでほしいですね。本当に願ってますかって、私を信頼しますかって神様はね、問いかけてると。神に不可能はないんです。神様の愛は必ず成就してくれるんです、ね、この方に本当に信頼してね、わかりました、理解できないけど感謝します、ね、その通りです。本来受ける資格がないものですけど、パンくずでいいからください、あなたはパンくずさえあればできますからって、死ぬ時にね、主は答えてくださるんですね。それをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに本当に具体的に生きて働いてくださいますし、時として忍耐がいりますけれども、驚くような勝利と答えを与えてくださいます。私たちはせっかちですぐに投げ出したくなったり、つぶやきそうになったり、あるいはもうダメだと思ってしまったり、簡単に 求めることをやめたり、願うことをやめたり、感謝することをやめてしまいそうなことがあります。憐れんでくださり、助けてくださり。このギリシャ人の女、マタイではカナン人の女が、それでもあなたのところに行って身を低くして、パンクスでもいいからそれがあれば十分ですと言ったように、あなたはこの女に、マタイによると、 あなたの信仰は立派ですと言われました。あなたにそう言っていただけることのできる、本当にあなたに対する切なる願いと感謝をじゃあし続けていく力を与えてください。決して裏切ることのないあなたに、もっと大胆に迫っていくことができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを具体的に大胆におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、今お一人お一人が願っている願い、求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、お仕事のこと、学業のこと、その一つ一つのことにあなたは具体的に応え、癒しを与え、解放を与え、勝利を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。アナブラブラセントラスプラスプラスプラスプラスプラ、イエス・キリストによって、イエス・キリストによってラスプラセントラスプラスプラスプラスプラスプラ。神様、どうぞ、なんかすごく深い諦めっていうかですね、投げやりっていうか、そういうのを持っている方がいらっしゃいますけど、神の言葉、初めの愛を思い出しなさい。神の言葉、初めの愛を思い出しなさい。私はあなたを意味をあって助け、意味をあって言葉を与えました。初めの愛を思い出しなさい。あと、耳と鼻の調子が良くない方います。耳と鼻に触れてください。イエス・キリストって命ずる。耳と鼻を癒されよ。股関節ですね、股関節の良くない方、股関節見てください。イエス様って目指す股関節よ、癒されよ。仕事自体はすごくうまくいってるんですけれども、なんか心の中がすっきりしない方がいらっしゃいます。その方は恐れずに主に聞きなさい。ちょっとなんか、主の前になんか、恐れ持ってます。恐れずに死に来なさい。正しい恐れじゃなくて、なんか間違った恐れです。恐れずに死に来なさい。すっきりしないことが何が原因なのか、主は非常に具体的に教えてくださいます。で、あなたがそれに従っていくときに、なんか霊的にもすっきりし、さらに豊かに祝福されます。さらに豊かに祝福されます。なんかそれを他さんは知っていて、なんか間違った恐れを入れて、なんか主に聞けない、聞いていても本気で聞いていない状況があるんですけど、恐れずに主に聞きなさい。私はあなたに語り、あなたをさらに祝福していこうと言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。